皆さんこんにちは。新刊ラジオ第475回4月12日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。今回はですね、新刊ラジオでもおなじみになってまいりました、時代物の文芸書を紹介したいと思います。まあ、時代物、時代劇、結構新刊ラジオでね扱ってきたんですけども、今回もですね、やっぱりその時代劇が好きなディレクターなんですよ、担当が。でね、さっき話したんですけども、あの時代劇の話をまた矢島さんしてくださいよと言われましたけども、結構僕ら時代劇の話してきたよね、何の話しようかと、こう悩みまして、あの必殺仕事人ってありますよね。あれ最近ですね、ディレクターと僕ちょっとまたハマりましてですね、あの、まあ、パチンコ屋さんでね、あの必殺仕事人っていうのが出ているので、まあ、あれの影響もあるんですけども、あれの CM とか流れてて、やっぱ中村モンドはかっこいいなと、三途の川の私にだ取っときなとかね、藤田誠さんがすごいかっこいいんですよ。そんな中村さんなんですけども、同じですね、中村という名前のね、あのディレクターがうちにもいましてですね、あの中村さんって呼ぶときにですね、うっかりこのね、あの時代劇場に中村さんとか呼んじゃったりするわけなんですけども、ですね、ネタが全く分かってもらえないというね、悲しいことが起きております。というわけで、新刊ラジオただいま、時代劇布教キャンペーンでございます。では早速参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介するのは、講談社より出ております諸田玲子著、日月巡るという本です。こちらの本は江戸時代末期の駿河の小さな藩を舞台に、様々な人々の生活を描いた7つのお話の入った短編集となっております。著者の諸田玲子さんは1996年に幻惑という作品でデビューして以来、数多くの時代小説を世に生み出してきた女性作家さんです。代表作としてはですね、吉川英治文学新人賞を受賞したその一日、新田次郎文学賞を受賞した完膚にあらずといった作品があります。主にですね、ミステリーたちの作品が多いようですけども、今回は人の心の動きを繊細に描いた人間模様がメインの作品集となっております。ではですね、本編の作品の中から、渦という短編の冒頭をドラマ形式でご紹介しましょう。どうぞ。
隠居だと、まだ早いわ。
吉尾幸右衛門は駿河の国小島藩の組頭である。かろうじて大名の端くれにしがみついている1万石の小藩には城を築く余裕がない。幸右衛門は十石三人ぶちの小六だが、それでもここでは上級藩士の部類に属していた。何しろ藩士の数も六高も年々減らされ、足軽は村人に交代で務めさせるという貧しい藩である。子役人を振り出しに中五将お刀番を経て、幸右衛門はおととしやっと組頭になった。34年、堂々と勤め上げて得たお役を手放すのは惜しい。世襲のお役ではないので、息子が家督を継げばまた一からやり直しである。万が一ということもございます。
わしの余命がいくばくもないと申すか。
いえ、めっそうもございませぬ。なれど何事も用心が寛容かと。
陽一郎はいくつになった。20歳か、21か。今こそ学問に励み、体を鍛えておく時ぞ。
24に相なりました。
そんなになりおったか。ともあれ、25まで待つように言うておけ。
正月の夫婦のやりとりである。それからあっという間に1年が過ぎようとしていた。この1年、息子の恨めしげな視線には気づかぬふりをした。が明けて幸右衛門50、陽一郎は25となれば、そうそう頑張ってもいられない。法事で顔を合わせた縁者からそれとなく促され、ご内容人の矢島善兵衛にもせがれに縁談を世話してやろうと遠回しに隠居を勧められ、幸右衛門はやむなく保蔵を固めた。
来春には隠居する。 その方らも心しておけ。
11月初めになって祭司に宣言した。
何、釣り三昧もよかろうて。
孝右衛門はお役一筋の無趣味無風流な男である。隠居後の我が身を思うと暴漠とした虚しさにとらわれた。がそれとは別に、心を決めた途端、胸の中に得体の知れないざわめきが生じた。ざわめきは日を追うごとに大きくなった。今では四六時中何かに責め立てられるような気がする。
なんぞやり残したことでもあるような。
今日は異界抜くとござるの。
小役人の野上雄之助が同役の熊桐新三郎に間延びした声で話しかけた。この日は野上と熊桐、足軽二人を携えての合回りである。
このまま春になればよいがの。
いや、
一行きはあるじゃろう。
あるか。ある。そうそう、都合よは行くまいて。
おっと、おお、まことまこと、いずこも平坦な道はなし。
平坦な道はなしか。
下役の会話を背中で聞きながら、孝右衛門は唇をゆがめた。物心ついてこの方、倹約に次ぐ倹約で苦しんできた。だがお役について言えば、おおむね平穏な日々だった。無論事件やいざこざはあった。だがその都度解決して後腐れはない。嬉しいことや嫌なこと、心楽しい日も憂鬱な日もあったが、それは誰の人生にもある浮き沈みで、取り立てて記憶に留めておくようなことではなかった。
それではこの何かをやり残したような焦りはどこから来るのだろう。
なおも記憶を遡ろうとした時である。川べりで釣りをしている武士の姿が目に入った。両横に10歳前後の男児を従え、3人それぞれ御岳にあった釣り竿を手にしている。親子というより祖父と孫か。つげ笠を目深くかぶっているので武士の顔は見えないが、ちらりと覗く白髪や体つきからかなり高齢のようだ。
明日の我が身か。
近頃よう見かけまする。いずれのご隠居かは存じませぬが。
おお、気づかなんだの。
村の子らにも懐かれておりまするようで。
野上が言うまでもなく、村の子供たちは老人の周りを取り囲んで楽しげにしゃべっている。微笑ましい光景だが、足を止めて見とれるほどではなかった。孝右衛門一行は歩き始める。ところが。
なんだ、組頭殿、子供が川に。
何。
老人は直前に着物を脱ぎ捨て川に飛び込んだ。見事な抜き手で子供に近づき、抱き寄せて河原に引き込む。追いさらばえた体のどこにそれだけの力が潜んでいたのか。間一髪の鮮やかな手際だった。
熊切。
おい、大事ござらぬか。
老人は肩で息をしながら子供の背中を叩いて水を吐かせている。二子と三子と話しただけで熊桐は戻ってきて、再び一行は歩を進めた。
お年に似合わぬ強者にございます。子供でしたら心配ございませぬ。
なんぞ気がかりでもござりましょうか。
いや。
濡れそぼった老人の姿が まぶたに焼き付いている。見たことのある顔だった。どこの誰かは思い出せない。名前を聞いておけばよかったと光右衛門は悔やんだ。と言って今さら引き返して尋ねるのも不自然である。村を巡らし、残りわずかとなった現役の一日を終えて我が家へ帰る。
あのご老人、はてどこで会うたかの。
何度目かの思案をした。胸のざわめきが一段と激しくなっている。
はい、というわけでドラマでした。いかがでしたでしょうか。果たしてこの光右衛門の感じている胸騒ぎとは一体何なんでしょうか。そして子供を助けたあの老人は一体何者なんでしょうか。ぜひ、この本でお確かめください。さて、この本なんですけども、この他にも旅に出た男をひたすら待ち続ける女性を描いた川底の石、様々な女性を虜にしてきた男の旅先でのお話、女たらし、そして駿河を舞台に他にも注目のお話が7編収録されております。冒頭でもね少し触れたんですけども、この本を読むとですね、この女性作家らしい登場人物の繊細な心理描写が心に残る一冊となっております。一つのエピソードはね基本的には1話完結なんですが、各エピソードがですね微妙にリンクしているところもありまして、まとめて読むとね思わずニヤッとしてしまう場面なんかもありますので、ぜひねこちらまとめて読んでほしいなと思います。手に汗握る活劇から人情ものまで、バラエティに富んだ時代劇のエピソードが詰まった一冊です。軽い読み口ながら満足感のある一冊ですので、ぜひ、お手に取ってみてください。新刊ラジオただいま時代劇布教キャンペーン中です。日月巡る諸田玲子著、講談社より定価1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました日月巡る、いかがでしたでしょうか。短編集だったのでその一つの作品渦しか紹介できなかったんですけれども、なんとなくね雰囲気は感じていただけたかなと思います。でですね、この新刊ラジオでこの本を紹介するにあたって、諸田玲子さんというね作家さん、今回僕初めて見たので、どんな人かなと思ってホームページでねちょっと検索してみたんですけれども、著者さん本人のホームページですね、諸田玲子さんの写真が出てまして、結構ですね著作リストなんかもご自分でその寸評というか簡単な解説なんか、ありましてね、見やすくなってたんですけども、見た感じ結構時代小説をたくさん書いてる方みたいです。ですが、著者さんの写真なんて言うんでしょうね、あれエッセイストかなみたいな感じのね、なんて言うんだろう、女性らしい雰囲気のある方で、時代小説を書いているような感じがしなかったのがねちょっとびっくりしました。やっぱりね多分諸田さんの中でその時代もの江戸時代とかにかなりねロマンを感じるのかなと思うんですけれども、人は見かけによらないなと思いました。ちなみに僕も結構見かけによらないので、僕の声が好きな方とかねもし恐縮ですねいましたら、僕の顔とかね写真はね見ない方がいいと思うよ。はい、というわけで、お後がよろしいようで、また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。